恵みをいただく御言葉は第二列王記2章19節から25節です。町の人々がエリシャに言った。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いのですが、水が悪く、この土地は流産が多いのです。するとエリシャは言った。新しい皿に塩を持って私のところに持ってきなさい。人々は彼のところにそれを持ってきた。エリシャは水の源のところに行って、塩をそこに投げ込んでいった。主はこう仰せられる。私はこの水を癒した。ここからはもう死も流産も起こらない。こうして水は良くなり、今日に至っている。エリシャが言った言葉の通りである。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛するイエス様、今朝もあなたを恐れ敬いつつ御前に集っている我ら一同です。あなたを褒めたたえます。あなたは私たちに良いことをしてくださいました。私たちの身代わりのためにあなたが命を投げ出されました。あなたが身代わりに呪いを負ってくださいました。そしてあなたは私たちに命を与えてくださいました。私たちを生かすためにあなたは死なれました。それゆえあなたを褒めたたえます。あなたはよみがえり、そして私たちもあなたにあって新しく生まれ変わることができるからです。今日そのあなたを求めて来た一人一人に命の言葉を豊かに与えてください。語るしもべを清め整え、また預かる一人一人を清め整えてください。すべてがただあなたの栄光が褒めたたえられるこの時でありますように、一切をあなたの御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよですね、エリアから預言者エリシャへと、この時代の預言者のその指導者がバトンタッチしました。エリシャはエリアのその与えられている霊の2つの分け前を求めました。でそれでエリシャはエリアが、火の戦車に乗ってそれで手に挙げられる、その場面を見るならば、あなたにそれが叶えられるだろう。しかしもしそうでないなら、見ることで見ていなかったらそれが叶えられない。でそれでエリシャはしっかりとその場面を見ました。でそれで、彼にはその2倍の分け前が与えられました。この時代の悪い時代です、ね、当時もイスラエルにおいては主を恐れ敬わない、偶像礼拝がはびこる、そのような時代でしたけども、しかしそんな時代の中において主エホバの栄光を表すためには預言の霊が必要です。聖霊が必要です。皆さんにも今この時代ですね、邪悪な時代です。ですから皆さんにも聖霊が与えられるように求めて、そしてそれにあって歩むことが、ね、それ必要ですけれども、でエリシャにはそれが与えられました。エリアよりも、本当に数多くの目覚ましい奇跡を行っていくことになります。でそこの奇跡というものは何も、あの預言者はすごい、あの人は素晴らしい、そういったことの目的のためではなく、主の栄光のためです。主が現れるということ、そしてその奇跡は神様の栄光が褒めたたえられるためであり、そして全てのこの聖書の物事 また起こる出来事の全ての物事が全てイエス・キリストへと向かって集約されていきます。イエス様も数々の素晴らしい奇跡を起こされたんですけども、このエリシャの奇跡の一つ一つもですね、イエス・キリストの、その ひな形と言っていいでしょう。エリシャが起こす奇跡の、ね、その数々の中に本当にイエス様のご性質が、イエス様の奇跡のご性質が表されております。でエリシャが早速、起こした奇跡、今お読みした箇所では、この町の中において、流産が多い、この町は、エリコ、ね、18節見ますとエリコですね、エリコの人々が、ね、エリシャに言います。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いのですが、水が悪くこの土地は流産が多いのです。あなた様、これ下の逆に見ますと直訳では我が主ですから、この町の人々、エリコの人々はエリシャに向かって我が主という、そういう表現を、ね、したんですね。エリシャは、ね、この町、エリコの人々はエリシャを我が主と、言いました。預言者を信じる人、預言者の言う通りを行う人はその預言者からの受ける報いを受けます。鬼神に対して鬼神ということでその人を認定する人にはその鬼神の祝福がその人に及びます。エリコの人々はエリシャを我が主と言いました。ですからエリシャを認めたんですね。まだエリアからバトンタッチを受けたばかりです。そのエリシャに向かって我が主も、ね、そういうふうに言いました。この町、ね、エリコは住むのには良いのですが、水が悪くこの土地は流産が多い。エリコ、かつてヨシアがこの地に入ってきた時、エリコの町を呪いました。破壊し尽くされました。なぜなら以前のそのエリコ、カナンにおけるエリコ、それは本当に悪い町だったからです。そしてカナン、もう以前はびこっていた不貧困や偶像礼拝や、そしてもう弱肉強食のその世界、暴力によって人を貶めたり、城壁を高く堅固にすることによって力で、ね、相手を奪ったり、ね、虐げたり、そういう町、ヨシアの時代、ね、ヨシアは入ってきて早速この、ね、ヨルダン川を渡ってエリコの町に入ってきて、ね、それを呪いました。でここで、ね、エリシャはその逆の道をたどっております。ユダのヨルダン川の、中において、ね、このエリコの町に入ってエリコを命をあふれるところにするんですね。なぜエリコをそのようにしたか、エリコの人々が預言者を受け入れたからです。エリコの中においてもヨシアの時代救われる人々がおりました。ね、ラハブを通して、ね、ラハブはイエシュア、ね、ヨシアを、主として認めたんですね。ヨシアに自分たちが助かるように、そのことを願い求めました。ね、石膏たちを通して、そして、ね、石膏たちに言われた通りに赤い印をその家の、ね、窓のところにつけたんです。赤い紐を窓のところに結びつけて、そしてその赤い紐のある家には災いが起こらない、ということで、そしてラハブたち、またラハブとその家族は救われたんです。このエリコの人々においてもエリシャを、ね、主として、そして、ね、預言者の言う通りにするならば、ね、救われるんです。流産が多い、命が生み出されない、赤ちゃんができてもその赤ちゃんは、ね、死んで生まれてきてしまう、そのような流産の多い土地、それで、ね、神の人エリシャにその人々がお願いしたところ、エリシャは、ね、新しい皿に塩を持って私のところに持ってきなさい、で人々からのところにそれを持ってきました。塩を、ね、新しい皿に持ってきてくる、これ塩に何か力があるとか、そういうところではどうもないようですね。湧き水ですから、塩をその湧き水のところに投げても もう水がどんどん湧いてきますので、その湧き水の源が塩で清められる、そういうことがなさそうです。ここで大事なことはですね、預言者の言葉に従うということです。塩に何か特別な意味がある、まあ、確かに塩は効き目があるものです。ものを清めるものです。ただここで大事なことは言葉に従うということです。預言者の言葉、ここにおいてエリシャはエホバなる主の預言者として新しく立てられました。その新しく立てられたエホバ主の預言者の言葉に従うということ、これが大事です。それで、エリシャは塩を、持ってきなさいと言いました。で、人々はその預言者の言葉通りに持っていきました。21節、エリシャは水の源のところに行って塩をそこに投げ込んでいた。主はこう仰せられる。私はこの水を癒した。ここからはもう死も流産も起こらない。アメン。こうして水は良くなり、今日に至っている。エリシャが言った言葉の通りである。アメン。エリシャは このような奇跡を行いました。で、この奇跡、イエス様もにも通じます。イエス様は命の源、命の源が呪われてしまっている状態、それに対して信仰を持って行く人がその命の源を癒してくださいます。長血を患った女がおりました、イエス様の時代12年も長血を患って、そして、その長血、命の源であるその、ところからもう不必要に血を流してしまうんですね。そしてそれはずっと呪われた状態でした、長血を患っている状態、それは律法上汚れたものとして見なされて礼拝にも参加できず、また誰かにその女が触れるならば、その触れられた人は汚れたものと見なされてしまいますから、ですから、10年も誰も自分から触ることができない、命の源が呪われてしまっている状態、その彼女は、イエス様のところに行きました。イエス様に、お願いしたんではありません、彼女自身が信仰を持ってイエス様に後ろから、イエス様に気づかれないように後ろからイエス様のところに近づいていて、信仰を持って手を伸ばして、このお方の衣にでも触れるならば私は救われる、私は癒される、そういう信仰を持ってイエス様に手を伸ばして、そのイエス様の衣の房に触れた、その時にその命の源が癒されたんです。血の源が枯れて体が癒されたことを彼女は感じました。イエス様はその時、彼女に言いました。行きなさい、健やかであるように、あなたの信仰があなたを救ったのです。信仰が人を救うんです。命の源が呪われた状態にある場合でも、イエス様に信仰を持って手を伸ばして触れるならば癒されるんです。水の源、エリシャは癒しました。そしてその土地の流産とか、また命が、死んで出てくること、それは癒されました。今この時代、イエス様は皆さんに言います。あなた方は地の塩です。あなた方は世の光です。皆さんは出て行って、そして、地しか生み出さないようなこの世界に、皆さんが地の塩、世の光として出て行って、そこを癒すべきです。イエス・キリストの名前って、この、もう何も生み出さない死産の土地、流産が多いこの日本という国、この日本という国、本当に宣教の種がまかれたけれども、もう何も生み出さない、皆さん自身が地の塩となって出て行くべきなんです。そしてこの命を生み出さない水の源にエリシャが塩を投げたように、それと同時に皆さん自身も本当に地の塩、世の光として行って、そしてそこを癒していくべきなんです。こうして、水は良くなりました。エリシャはですね、さらに、23節以降、今度はですね、ちょっと恐ろしい、悲しい出来事が起こります。23節から、 エリシャはそこからベテルへ登っていった。彼が道を登っていくと、この町から小さい子供たちが出てきて、彼をからかって、登ってこいハゲ頭、登ってこいハゲ頭と言ったので、彼は振り向いて彼らを睨み、主の名によって彼らを呪った。すると森の中から2頭のメグマが出てきて、彼らのうち42人の子供がをかき裂いた。こうして彼はそこからカルメル山に行き、そこからさらにサマリアへ帰った。今度は、エリシャのその、呪いの言葉が、ね、成就してしまいます。エリシャ預言者として、ね、立たれました。そしてこのエリコにおいて素晴らしい奇跡を行いましたけれども、ね、そこから、ね、ベテルへ登っていく、その町、ね、ベテルの町から小さい子供たちが、ね、からかんですね、エリシャを。このベテルの町に、ね、当時は金の牛の偶像が置かれておりました。偶像崇拝の町の中においては、本当に子供たちも、人が邪悪な性質で思って育ちやすいものですけども、でここの町から、ね、小さい子供たちが、登ってこいハゲ頭、ね、登ってこいハゲ頭、ね、それハゲをからかうんですね。昔の時代においてもう、ね、ハゲをからかう、ね、そういう概念が、この偶像礼拝の町の中に、ね、子供たちの間にあったわけですけども、しかしですね、男性の頭、ね、それは、特別な、男性のみならず女性もですね、人間は頭に権威の象徴があります、ね。レビ記において、ね、ハゲ頭についての、そのハゲ頭の、ね、サラートに関する指示が出てくるんですけども、レビ記の13章なんですけども、そこにおいて、男性の頭の、ね、ハゲ、それは、ね、普通に、頭がハゲること、これは男性にとっては普通に起こりうる現象ではあるんですけども、しかしそこにですね、もし何かツラートのような症状、雷病のような症状が現れたならば、あるいは、ね、頭の毛のみならずヒゲもそうです、ね、普通の体の部位にそういう症状が現れたのよりも2倍のですね、注意を持ってそれをしっかりと、ね、見極めなくてはなりません。レビ記の13章に、ね、もし男性のあるいは女性で頭あるいはヒゲに疾患があるとき、ね、レビ記13章29節以降にあるんですけども、その場合はですね、特に患部を入念に調べて、で7日間隔離して、さらに7日目に、ね、見て、剃り落としてからさらにもう7日間、ね、隔離して様子を見たり、ね、そういう普通の場合よりも特別な注意を必要とするんですね。なぜなら、ね、頭もヒゲもそこは権威の象徴を表す部分だからです。でそれでもしそこに、ね、もし頭のところのハゲに、現れているものが雷病である、ね、ザラートであると認定されたならば、ね、その人はですね、自分の衣服を引き裂いて、ね、髪の毛を、ね、乱して口を覆って、で、汚れている汚れているって、ね、叫ばなくてはならないんです。でそこまで頭あるいはヒゲそういう部分は、ね、特別に入念な注意を持って、また敬意を持って支払わなくてはならないんですけども、でこの町の子供たち、ね、エリシャの頭を、ね、あざけりました。頭をあざけりました。いかに子供といえどもですね、このようにずっと罵り続けるというところ、それによっては、ね、やがて呪いが下ってしまうんです。ここの中によって、ね、42人の子供たちが、ね、かき裂かれてしまいました。森の中から2頭の、ね、獣が出てきて、メグマが出てきて、それで42人子供をかき裂いてしまいました。42という数字、聖書の中で他に出てくるのは啓示録、黙示録なんですけども、黙示録において42ヶ月の間、 その着物が、ね、聖なる都を踏みにじる、そのことが書いてあります。また、ね、預言書も、まあ、42ヶ月の間ですね、3年半あるいは1260日でしたか、いずれもですね3年半という数字です。42ヶ月、その期間ですね、預言者が預言し、また獣が活動を許されて、そして、ね、生徒たちが踏みにじられる、聖なるものが汚される、しかし42ヶ月3年半という期間は定められております。そしてその期間が過ぎると、もうそのあざけられる者の唇は閉ざされるんです。そして、ね、預言者は、その時、立たれるんですけど、しかし預言者は3日半の後に復活して、そして天に上げられます。本当に象徴的な数字ではあるんですけども、エリシャはずっと、ね、あざけられましたけども、しかしエリシャは彼らを主エホバの名によって彼らを呪った、ね、すると森の中から2頭のメグマが出てきて、ね、彼らの子供たち42人をかき裂いた。もうこうしてですね、まあ、当時のイスラエルの中において、このエリシャという人物、これが本当に主からの与えられた預言者だ、もう決してこの彼をあざけったり罵ったりしてはならない、呪ってはならない、むしろ敬うべきだ、命の源を癒したこの尊いお方、ね、彼のことを、ね、あざけったりする者はこのような呪いを受けるのだと、もう全てのこのイスラエルの人々は知ったことでしょう。こうしてエリシャは、ね、カルメル山に行って、そこからさらにサマリアへ帰ると、ね、カルメル山、彼の、ね、エリシャの主人であるエリアがカルメル山において、ね、大活躍しましたね。きっとエリシャは、ね、カルメル山に行って戻って、そして本当にエリアが活躍したその場面、そこに行って本当にこれからの活動に関して主に祈ったことでしょう。そして彼はそこからサマリアに帰って、ね、自分の本拠地へと帰っていきました。預言者、神の言葉を預かるものです。皆さんも今、ね、神の言葉を預かっております。皆さんは神の言葉を預かったゆえに地の塩となりました。世の光となりました。皆さんはこの時代世に出ていて、ね、死を、ね、呪いを、それをイエス・キリストの名前によって祝福へと、また死を命へと塗りつぶしていくべきなんです。地の塩として、皆さんがもし塩気を失ってしまったらどうなってしまうか、もう何の役目も立たないということで外に投げられて、そこで人々に踏みにじられてしまうんです。皆さんが塩気を失うならば、皆さんはしっかりと塩気を保つべきです。世の光として、そしてこの死が張りこっているところに出ていって命を振りまいて、そしてそこの人々を救うべきです。もし皆さんがイエス・キリストの御言葉を握りしめて、ね、預言のことは、ね、神様からお言葉を預かって、ね、預言者となっている状態であるならば、もし皆さんはあざけるもの、ね、があるとするならば、ね、もうエリシャに対して励まって、からかって、でもそれでも、ね、もし主の皆によって呪うならば、その相手は呪われてしまうんです。イエス様の名前を握りしめて行くならば、皆さんを祝福する者は祝福され、呪われる者は呪われてしまいます。ですから本当に皆さん言葉には気をつけるべきですね。皆さん自身がもう怒りに任せて呪ってはいけません。イエス様は怒りに任せて呪おうとした世代の子たちを書いて戒められました。皆さんも個人的な感情によって行くではなく、主の御言葉を携える天国の使者として行くべきです。そして地の塩としての役割を果たすべきです。どうか皆さん一人一人がその役割をこの時代立派に果たして、主の栄光をますます告げ広める皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛するイエス様、あなたが私たちを地の塩として、世の光として任命してくださったことを感謝いたします。 主よ、私たちはそうであるからにはしっかりとそのことをわきまえ、自らを整えて、そしてあなたの働き人として出ていくことができますように。また世の中において主よ、あなたの皆を携えていくとするならば迫害も受けます。しかし祝福の権威もまた呪いの権威もイエスの名前にあって私たちに与えられているということを、これを本当に私たちは驚きを持ちつつ、これを取り扱うべくその権威が任されております。本当に私たちが慎みを持って自分の感情や怒りによってではなく、本当にあなたにの働きをなすもの、ただあなたの栄光のために働くものとして、この与えられている委ねられている権威を正しく行使するものでありますように、どうか助けてください。この邪悪な時代の中において、命を生み出さないこの国の中において、本当に私たちは地の塩となって命を生み出すもの、祝福をもたらすものになりたいです。主よ、我らを整えてください。どうか一人一人あなたに願い求める働き人たちにその祝福を与えてくださいますように。命を生み出す一人一人でありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、と天と地においてあるのさかなうことができない大いなるイエス様の名前が私たちに与えられていることを感謝いたします。神の子の現れを待っているあらゆるところに出ていく主よ、あなたが私たちに与えてくださったその御言葉を余すところなく祝福を持って伝えることができますように。主よ、あなたが私たちを生かしてください。あらゆるところにあなたの御国を運ぶことができますように、私たちを祝福してください。そしてあらゆるあなたの愛するために、そして人物ことに来るべき神の道を知らせることができますように。そして的確に主よ、あなたの御言葉を伝えることができますように、私たちを祝福してください。私たち一人一人神の子の現れを待っている主よ、その人々に対して祝福のメッセンジャー、そして祝福を運んでいく運び屋として今日も使えますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。悪い時代です。本当にこのように霊において幼子が多く、呪ってはいけない人を呪ったり、そして災いに遭う人もいるでしょう。主よ、本当に口の言葉が災いに遭うことがない今日一日でありますように、私たち自身もこの口にのぼせる言葉を気をつけて、主をのぼせることができますように助けてください。いつも祝福の言葉をのぼせ、そして呪いめいた言葉を踏みつけることができますように、主を祝福してください。汚い私たちのこの唇の罪を主に悔いて、唇を本当にイエスキリストによって許していただく、私たち一人一人でありますように。この口を災い多い口を塵につける今日一日でありますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちの全ての時を叶え、そして見守ってくださる私たちの主イエスキリストの皆によって感謝していただきました。アーメン。